今日はナッチはお休みです。今日はですね、日曜日の9時から放送しています、ビューさんのレポーター、山部あかりさんことベイヤンが伝えてくれます。ベイヤン、
はい、こんにちは。
こんにちは、
山部あかりです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。もう外はとても暑くてですね、
はい、
私温度計を持って外に出かけてきたんですが、もう温度計は30度を指していましたね。
なんかね、今スタジオから外を見たら日差しはないんだけども、でもなんかこう、もわっとしてるっていうかね。
そうなんです。
なんか皆さん日傘がないとね、ちょっと辛そうな感じでしたね。
そうですね、やっぱり行き交う人々はもうタオルを片手に汗を拭って、
はい、
飲み物を飲んでといった形で、私も今日はもう500ミリのペットボトル2本目に入りましたから。
そうですか。
本当に暑いですから、小さいお子さんをお連れの方はぜひ水分補給しっかりなさってください。
はい、
今日はですね、私調布市郷土博物館にやってまいりました。
はい、
この調布市郷土博物館、久しぶりに来たんですが、入り口を入っても右側にすぐ近藤勇さんの大きな像が、銅像があるんですよね。もうそれに圧巻されながら入っていくと、今日はですね、常設展示で調布の歴史を少し皆さんにお話できたらなと思いますので、お付き合いください。今回お話を伺うのは、調布市郷土博物館学芸員の金井さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。では金井さん、こちらの2階にある調布の歴史が展示されているこちら入り口にやってまいりました。もう今はね、まだお客様いらっしゃいませんが、まずは金井さん、この調布の歴史ではどんなものが展示されているんでしょうか。
原始古代からだいたい昭和20年頃まで、あるいはもうちょっと戦後ぐらいの調布の歴史を紹介しているんですね。うん、
ね、で見学順路をちょっと行ってみたいと思います。まず目につくのが縄文時代、遺跡の弥生時代から古墳時代というパネルがあって、その前にドーンと展示されているのが土器ですね。これは何点ぐらいあるんでしょうか。
ここにあるのはですね、すべて調布市内の遺跡の発掘調査で発見された土器なんですけど、今お話ありました通り、縄文時代から奈良平安時代までいろいろな時代にわたるものが展示中です。
ね、もう教科書で見たことがあるような土器ですね。つるんとしたものから、あとは縄のね、網目のような模様が入った土器だとかたくさんありますね。これが本当に調布で発掘されたものなんですか。
そうですね、すべて調布市内の遺跡で発掘調査されたものなので、まあ、ずいぶん古い昔から調布には人が住んでたんだなっていうことが分かりますよね。
パネルがやっぱり印象的で、この縄文土器の向かい側に腰の高さで石器が展示されているのがありますね。これがですね、ちゃんとどこで出土されたかっていうのが書いてあるんですよ。例えば飛騨旧遺跡で発掘されましただとか、下札遺跡で発掘されましただとかいうふうにちゃんと書いてあるんですよね。で、金井さん、これっていうのはやっぱり子どもたちも興奮するものだと思うんですけれども、金井さんが見てほしいと思うようなおすすめのものはありますか。
はい、こちらに、多孔兵というのがあるんですけど、この多孔兵、奈良山菜という焼き物なんですけれども、目の前にあるのは発掘調査で出土したそのものと、それが昔作られた当時はこんな姿だったんだっていうことが分かる、復元したものが並んでますね。で、多孔兵というのは多い口って書くんですけど、実際に口がいくつもある壺なんですね。
本当ですね、口がいくつもあるような多孔兵。この花瓶は、これはお花を生けたり、あとはどんなものに使われてたんでしょうか。
これは仏教なんかの関係の、仏具で、今お話があった通り花を生けたりするのに使われてたんじゃないかっていうことなんですけれど、で、これを作った窯というのが京都市にあるんですね。京都で作られて、はるばるここまで持ってこられたものなんですね。
綺麗な緑色ですね。かき氷にかけるような緑だと思うんですけれども、あれは何か調布に意味があるような色なんですか。
そうではないんですけど、上薬がかかってますね。で、出土した本物の方は残念ながら火で焼けてしまっても元の色が残あんまり残ってないですよね。
そうなんですね。金井さん、調布の歴史でいうと私一つ疑問にあるものがあるんですけども、調布だとか札って布っていう字が使われてるんですが、これは何か意味があるんでしょうか。
これは古代の租税制度の中で土地の特産物として布を納めたというのが調布という地名の始まりだっていうふうには言われています。
じゃあやっぱり布に何か関係があるなとか、逸話っていうふうに伝承されたものっていうのもあると思うんですけれども、やっぱりそういうの関係あるんですね。さて金井さん、この入り口入ってすぐ目の前になんだか模型のようなお家があるんですが、このお家っていうのは何でしょうか。
かやぶき屋根の、家と、それから納屋、それから土蔵ですね、そういったものがありますけど、実はこれは近藤勇の生まれた家の模型なんですね。
京都博物館の入り口入って右側にある銅像、大きな銅像の近藤勇さんが生まれたお家、これ本当にもう再現されてるんでしょうか。
そうですね、調布飛行場のすぐそばにあって、今ではこの目の前にある井戸だけが当時を偲ぶものとして残ってて、調布市の文化財に指定されてるんですが、家自体は戦争中に調布飛行場で離着陸する戦闘機の邪魔になるからということで、取り壊すように軍から命令が来たので取り壊されてしまって、今は残っていないんですね。で、子孫の方からお話を伺って、こういった模型として復元したものなんです。
これは私から見てもとても大きいお家で、お金持ちだったんじゃないかなって思うぐらい大きなお家なんですが。
そうですね、蔵が3つもありますので、そういう意味ではなかなかお金持ちの家だったって言えるんじゃないかなと思います。
ちゃんとね、お家の周りにも高い、まあ、木ですから塀がちゃんとあってですね、お金持ちだったんですね。で、もう一つ金井さん気になるのがオルガンが置いてありますね。こちら足を乗せないでくださいというふうに、足のところにも何か押すものがあると思うんですけれども、こちらパネルに海保オルガン、海に保険の方ですね、海保オルガンというふうに書いてありますが、このオルガンはどういったものなんでしょうか。
はい、リードオルガンです。足踏み式のオルガンって言った方が分かりやすいと思うんですけれども、これは市民の方から寄贈されたものですが、明治時代に海保さんという人が作ったということだけが分かっています。で、作られてからもう100年以上経っているオルガンです。
ね、1900年までの保証書がついていたということなので、まあ、作られてから100年以上経っているということがその保証書でわかるんですよね。で、日本では海保さんが作ったオルガンというのが2台しかないというのが確認されていて、これが日本の、まあ、調布で1つしかないので、とても歴史を感じますね。もうですね、黒板ってオルガンの 黒い部分ですね、黒板のところがもうすり減ってるんですよね。使い込まれてて、もう黒じゃなくて木の色が出てきているっていうぐらい使い込まれてるんですよ。でも本当にこれはもう音が鳴るんですよね。
そうですね、現存が2台しか確認されていない海保さんが作ったオルガンがですね、ということが分かった時点で、じゃあ壊れているけれども修理してどんな音がするか聞いてみようということになって、修理したところ無事治りまして、明治時代の音色が蘇ったわけです。
で、面白いのがこのオルガンに彫られてるんですよ、文字がね。海保だとか、あとは三省堂ソールドバイって書いてあって、ソールドバイ三省堂ってことなので、三省堂、今でいう本屋さんですよね、本屋さんから売られてたっていう、本屋さんになってたところが売られてたっていうことで考えていいんでしょうか。
そうですね、今の三省堂書店が販売したものですね。
そうですね。でもね、足を乗せないでくださいって書いてても大事に大事にされていますね。その他にも大きな時計だったり、あとは座布団だとか湯飲みだったりと、調布の歴史を感じられるような、生活の一部が少し見え隠れするような、少し見えるような展示になっていたりだとか、あとは少し近くなりますと電子レンジだったりポットだったり扇風機っていうのも置いてありますね。
そうですね、この辺は暮らしの中に電化製品が増えてきた頃っていうことで、白黒のテレビだとか電気釜とかそういうものも展示しています。
この調布の歴史を感じる博物館では、解説シートというものがございます。こちらも説明お願いします。
はい、展示をご覧になってもっと詳しいことが知りたいとか、あるいは展示しきれない部分なんかもありますので、そういうものについて詳しく解説したシートが展示室内に置いてあって、興味あるテーマによってご自由にお持ちいただけます。
もう今私が持っているのだと、調布の地名だったり、多摩川の魚のシートだったり、調布の古文書っていろいろな種類のシートがあります。これは穴が開いていて B5 サイズになっているんですね。で、新しくシートがすられてその棚に置かれることによって、皆さん子どもたちがどんどん取っていって、一つまとまった調布の歴史書になるような形で作られていることということなので、こちらの解説シートの方も楽しんでいただけたらと思います。かなえさん、では最後に夏休み真っ最中の子どもたちにも一言お願いします。
はい、調布の歴史なんかについて知りたいなとか調べたいなということがありましたら、ぜひ博物館の方に来てください。なんか特別に疑問があったら事務室に声をかけてくだされば、学芸員がいろいろ説明もしますので。
はい、わかりました。夏休みの宿題にぜひ事務の方にも質問していただくことによって、少し歴史の興味っていうのも深まるかなと思います。こちら調布市郷土博物館、調布市小島町 3-26-2、開館時間が午前9時から午後4時まで、休館日が月曜日となっております。京王多摩川駅から徒歩4分のところにあります。すぐ来れますので、皆さんにぜひ来ていただきたいと思います。お子様からまた大人の方も楽しめると思いますので、お待ちしております。以上、山部がお伝えしました。
はい、ありがとうございました。郷土博物館に行ったら調布の歴史人物何でも分かりそうですね。なんかこう自由研究とかにね、良さそうな感じがします。今日は山部あかりさんこと米安が調布市郷土博物館から伝えてくれました。